内で農家 84.2、さっくんの2択3択。番組ナビゲーター、さっくんこと、弁護士武田隆弘です。本日はですね、相方の野田レンですね、まあ、月に一度の高級日ということで、私、さっくんのみで、お届けいたします。この番組はですね、日常生活における2択、あるいは3択を前にして、まあ、どう転んでも大丈夫な知識をですね、弁護士である私、たっくんが、まあ、解説していく、まあ、知恵袋番組であります。法律をね、扱う番組でもありますから、なんか難しそうって、まあ、思われるかもしれませんけど、まあ、私、弁護士、武田忠宏はですね、何を隠そう、工藤静香大好きという、ややちゃら系のですね、弁護士と言われておりますので、まあ、まるでね、固くない、あえて言えば、まあ、法律バラエティといったところですかね。まあ、いつ頃からでしょうね、弁護士でもオープンな方々はね、積極的に、メディアに出てくれるようになって、まあ、弁護士イコール、堅物の仕事、というイメージは、まあ、だいぶなくなってきたような、気がしますね。法律を題材にしたドラマやアニメもですね、多く出てきて、まあ、法律家にもですね、親近感を感じてもらえる時代かななんて、思っています。自分も含めてですね、弁護士というのは、まあ、法廷で、弁論をしているわけで、まあ、裁判官にですね、弁護人の気持ちを組んで訴えてかけていくわけですから、まあ、時にね、声を荒げたり、泣きが入ったり、そういう意味ではですね、演技力に通じるものがあるのかもしれませんね。だからまあね、メディア向けなんでしょうかね。さて、世間ではですね、男子高校生が、出会い系アプリで女子高生になりすまして、電子マネーを騙し取るという衝撃的な出来事が起こってまして、その後の進展が気になるところであります。しかもですね、これ名古屋市内で起きているということなんですね。まあ、あまり気持ちのいいニュースではありませんが、まあ、偶然にもですね、本日の番組メールテーマがですね、なりすましということでございまして、なりすましについてですね、認識されたこと、ね、思い当たることは何でも結構ですので、番組を通じてですね、皆さんと考えていきましょう。またね、この他にもね、生活における対人トラブルなど、ちょっとでもね、気になるようなことがございましたら、お気軽にご相談ください。愛知大戦の公式ホームページより、当番組宛に、メールをください。私、弁護士たっくんが、一つ一つ、お答えをいたします。では、今日もスタートです。さっくんの2択3択。
この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
84.2、たっくんの2択3択、ナビゲーターはたっくん武田隆弘でお届けしております。じゃあ最初のコーナーですね、同社員への2択3択です。これはですね、ネットや SNS で実際にあった AB どっちがいいのというね、お悩みについて法律家である私が多方向からですね、解決法を見出してお伝えをします。ね、もちろん、まあ、判例やね、判決と見解が異なる場合もありますが、まあ、一つのケースとしてですね、有効ですよ、ということをね、覚えていただくと、まあ、ためになるかな、というふうに思います。お伝えいたしました通りですね、本日のメールテーマは、なりすましです。ね、では、早速いくつか紹介していきましょう。最初のご質問ですね、読んでいきます。なりすましの、ことで、ツイッターなりすましやってます。ね、ツイッターでなりすまされちゃったんですね。中学2年生の、メイスコさんの問題ですね。本人は、ツイッターをやってません。友人から知らされたようで、プロフィールに明らかにね、メイスコの内容を書いている。ね、 書かれちゃってるんですね。で、不安なメッセージをばらまかれているということで、で、LINE はやってるので、そちらで自分ではありません。私ではありません。注意してください。ということで、友達たちには流しているようなんですけども、中1の途中で、転校していて、友人とのメッセージのやり取りから、以前の学校の同級生だと推測しています。なのでね、転校前の学校の同級生でやってたろうということです。で、前の学校では雰囲気は悪くて、いじめのような感じから転校していると。で、今の学校ではかなりうまくやっているんだけど、まぁ、ちょっとそういうところで、やられてしまっているということですね。で、Twitter から成り済ましの報告をしました。ね。で、学生証とか身分証明書の画像も Twitter に送りましたけども、Twitter の方からですね、いつもご利用ありがとうございます。ご報告いただいたアカウントを調査いたしましたが、成り済ましに関する Twitter のポリシー違反に当たらないと判断しました。と返ってきてしまいました。ね。明らかにね、人の名前を使っている。で、学生証や健康保険証などを起こっている。だけども、まあ、これで凍結して、ね、もらえないシステムっていうのはおかしすぎませんか。とりあえず、学校と警察には報告済みです。まあ、完全にね、そちらでは、犯罪だとは言われたんですけども、Twitter の会社に電話でもしたいんですが、海外のシステムらしくできませんと。せめて、凍結させる、方法はないでしょうかという、ちょっと、ご相談ですね。で、それの回答として A、公的機関に訴える。 B、 ほとぼりが冷めるのを待つ。さあどうしたらいいでしょうということですね。で、こちらのこういう、まあ、Twitter もそうなんですけども、こういう、まあ、ちょっとネットを通したですね、こういう、まあ、なりすましの被害というのはもう本当に、少なくない話で、まあ、これに対してその弁護士に対してですね、ご相談や、そういう対応をですね、求めるというようなものは少なくないということだったですね。で、まあ、基本的にはまずそのツイッターをやってるですね、まあ、犯人をまず特定するというところから入ってこなきゃいけないと思います。で、それに関してはですね、まあ、まず、やっぱ IP アドレスというものをですね、開示させるということですね。今回だと、なんかその Twitter の会社自体は問題意識がないようなので、開示はしてもらえないかもしれないから、だからまあ、IP アドレス開示の仮処分というですね、それを求める訴訟を起こさなければいけない。まあ、かなり面倒な話なんですけど、で、それプラス、IP アドレスだけでは犯人特定できないので、プロバイダーに犯人を特定させる発信者情報の開示請求も同時に行う。いうようなことでですね、かなり遠回りになるんですが、まあ、そういうようなことをやって、誰が成り済ましをやってるかっていうことを、突き止めた上でですね、その本人に対して、もう、まあ、削除だとか、まあ、場合によっては、損害賠償請求をするというような形でやっていくということなので、まあ、A の公的機関に訴えるというような方法をやっていくしかないんじゃないでしょうかということですね。はい。続きまして、第2問です。高校でツイッターの成り済まし被害に遭いました。で、もうすでに被害者が出たということです。刑法ね、日本の刑法では、刑法230条の、名誉、信用毀損に該当すると思います。さて、犯人の特定の方法はありますか？ね、見つけ次第、警察に通報し、訴訟を起こそうと考えています。という質問ですね。で、質問に関して、お答えとしては、A、特定できないから諦める。B、訴訟する。ということなんですが、これに関してはですね、先ほど申し上げたように、IP アドレスのですね、開示を求める、仮処分というようなことをやることによって、相手のですね、特定をするというようなことが一応できますし、まあ、先ほどの質問では、Twitter の方がですね、まあ、問題意識はないということだったんですけども、まずは、Twitter の運営元に通報するというところからやっていただくということになりますね。で、そこで、Twitter の方がですね、まあ、協力してくれれば、そういう、まず、なりすましのアカウントを凍結してくれるというようなところから始まって、で、先ほどの、 IP アドレスの開示、それとあの発信者情報の開示というような方に進んでいって、で、相手を特定して裁判をするというようなことをやるということになりますが、やっぱりかなりですね、これはあの弁護士に頼まないとなかなか難しいというところもあったりとかして、非常にあのコストと時間を要するというようなところがありまして、まあ、それは一つ大きな問題点というふうにも言われてますね。そういうことでございましてですね、かなり、気軽にネットができる世の中になってきてますが、そこで何か問題が起きた時のですね、回復というのは非常にまだまだ難しくてですね、あの法律がまだそういう実際についていってない、いけていないというようなことが、いうことですね。ごめんなさい。一つ、また一つ質問しました。なりすましによってですね、何か、多分ネットで通販かなんか買ったかだと思うんですけど、それで支払いの請求が来たら、どうしますかという質問が一つ来ました。で、これはですね、基本的には、まあ、本人ではないので、まあ、私ではありませんということで、まあ、当然支払いの請求に応じる必要はないんですけれども、まあ、これはまあ自分ではないよというようなことをまあ証明しないとなかなかちょっと話は進まないという場合にはですね、先ほど言いましたように、プロバイダーに対してですね、そのなりすましにあったという通報をしてですね、それで、凍結してもらわないなんなりして、まあ、自分の人は違う人が注文したんだよというようなことをですね、言っていただければ解決するかなというふうに、思います。というところでございましてですね、今回は、なりすましというようなことで、ご相談を受けましたけれども、まあ、このようなご相談はですね、番組では、随時受け付けております。またね、現在聞いてくださっているリスナーの方もですね、相談テーマにどしどし、メールをください。到着次第、読み上げさせていただきます。ではですね、このあたりで曲を一曲お送りしたいと思います。実はですね、この曲は、先ほどですね、アニマルほうれん草で出てらっしゃるゆめさんがですね、ボーカルをやってらっしゃって、で、この番組のディレクターをやっていただいてですね、せいじさんがバンドマスターをやっていただいてる、テレビ塔というですね、バンドのこの間ライブ行ってきまして、それの1曲目の曲になった曲です。中森明菜さんで、デザイアー、お願いします。 続いてはですね、番組ゲストをお招きしてザックバランにフリートーク二択三択出たとこ勝負です、毎度毎度個性あふれる方々にお越しいただきましてですね、ご自身のことを幅広い内容で語っていただいております。今日はですね、とても珍しいそして貴重な存在の方がいらっしゃっております。この地元稲山城下町においてですね、似顔絵師としてご活躍なさっている、この方です。どうぞ。
元ジェイジェド鬼太郎水木しげる先生の弟子をやっていて漫画家の木谷慎吾と申します。
はい、
稲山市在住でございます。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとう
ございます。稲山地元ということなんで、
はい、
生まれも稲山ということなんですか。
そうだな。この辺がね、遊び場でした。
そうだったんですね。当時、生まれた時って言うと何年ぐらい前ですかね。
えすいません。セブンティーヤーズは
こう。ああ、なるほど、なるほど。その当時のこの稲山の町というのは、どんな感じだったんですか。
はい、まあ、賑やかでしたね。花町といって、
はい、
下流会でございましたので、僕は周りはもうほとんど、どうしたらいいんですかね。おませな、ガキ肉ばかりで。
まあ、いわゆる、花町って言うと、なんていうんだろうね、歓楽街って言うんですか。
そうです、そうです。芸者さんね。
はい。
だからまあ、いろいろ。
あ、
もっと前、遊郭もあって。
おー。
その、跳ね上げてたのは、うん、あっち側なんですよね。もう一本向こうの大門町通りというところ。
このスタジオで西側の方ですね。
あっち側が、いわゆる歓楽街です。
あ、
こっちは商店で、
はいはいはい。
商店はそれなりなんだけど、
はい。
中心はもっぱら向こうの通りだったんですね。
そういう街並みだったんですね。
歓楽街なのに小学校がすぐ場にあるんです
よ。はい、すごいユニークな街の作り方してたんですね。で、まあそこの中でまあ育たれて、
はいはい、
で、あれですかね、お家は、あれですか、お料理屋さんですか。
茶葉のね、あんまり流行らない料理屋で。
まあ、そういうところで育たれて、
はい、
で、先ほどですね、水木しげる先生の、お弟子になると
ありましたね。
それは何歳の頃ですか。
20歳。
あ、
ですね。
なるほど、なるほど。
まあ、デザイナーになりたかったんですけど、
はい、
それじゃ食えないだろうと思
って。はい。
で、漫画の方へ行
こうと。そういうことなんですね。
漫画に、さんになれる自信もなかったんで、それは絶対誰かの先生に行こうと思って。
はい。
本当は手塚先生が良かったんですけど。
ああ、手塚治虫先生が良かった。
ちょっと先生が転がって。
ああ。
で、まあやっぱりね、用語のある水木先生のところに行ってたということで、
はい、
2年半から3年もかかりましたか
ね。あ、そうなんですね。はい、で、当時その、まあデザイナーっていうお話もありましたけど、
はい、
高校あれなんですよね。その、先高校出てらっしゃるん
です
ね。
そうですね。落ちこぼれです、
ね。いえ。でもね、そういう進学校、当時の進学校だったと思うんですけど、
う
ん、
そうですね。
そこからそういう道に進むっていうのはあんまり、なかったんです。
あんまりそころかもう突然変異して
、あ、そうなん
です、いないですよ。もうね、浮いてましたね。
あ、
公共事務の始まり。すごく成績の王者。
そうなんです。でもね、お父さんお母さんの方も、まあ、さっき行かれたんだから、まあ、そういうような道に行かれるのかなと思ってました。説得とか結構大変だったんじゃないですか。
そうですね、おじが来てね、もう、カンカンに怒られたけど、まあ、でもね、
うん、
それしかもう、大学されたから、もうそれしかない。
あ、そういうことなん
だ。いうことだ。
背
水の陣で。
なるほど。それで、まあ、単身で東京に行かれて、
そうね。
なるほど。それで、先ほど、いろいろ、まあ、手塚治虫先生だとか、
はい、
他の先生の弟子入りも考えたけど、結局、水木先生で、
そうだね。
落ち着いたということですね。うんうん、これはあれなんですか、やっぱりその漫画家になるというときには、
はい、
誰のね、
はい、
アシスタントになるかっていうのは非常に大きいです
ね。それは大きいですね。影響はありますから
な。ああ、そういうことですね。
ただまあデビューできたのは水木先生のおかげだと思ってます。
そういうことですね。うん、その水木先生のですね、
はい、
そのアシスタントになられたっていうのは、それはやっぱりあれですか、その、 ご縁というもんですかね。
やっぱ縁ですね。
あ、
うん、偶然ですから。
なるほど。
そもそも好きではなかったんですけど。
そうなんですか。そうなんですか。
好きな手塚治虫先生には断られたんですかね。
ああ、そうなんですね。うん、でもそれでね、手塚先生の弟子になってたら、うん、またちょっと違う。
まだ道が違ってましたね。
そういうことなんですね。うん、
SF 回答だ
と思う。ああ、そういうことですね。
まあ僕は、まあ何を隠そう、ちょっと、一定の、官能弟子なの
あ、
帝王と言われた男
なんです。あ、そうなんですね。またちょっとね、その話をね、後々でね、伺おうと思いますが、いえいえいえ。
はい、
で、当時そうすると、まあ50年前ですよね、水木先生の弟子なんです、
ね。
当時はやっぱりあれでした。ゲゲゲの鬼太郎の全盛期だったりするんですよね。
ね、
ああ。
もう寝る暇もないぐらいです。
ああ。お弟子さんがたくさんいらっしゃったんですよね。
10人ですかね。
あ、そうなんですか。なんか前のね、ドラマで、ゲゲゲの女房ってあったんですけど、あの時はお弟子さん3人だったんですが、実際10人だったんです
ね。実際は10人で、はい、だからまあ、ドラマの方は、3人ずつぐらいのネタを、1人に持ち込みます、
ね。ああ、なるほど。
4人にしてね、僕だけのキャラクター出し出せば、もっと、
そう
でしたとか。
そうですね。ちょっとそのね、土屋先生のキャラクターのをですね、どんどんここから発信していきたいと思ってるんですけど。
わがままですが。
でもあれですね、その水木先生には、はい、やっぱり結構、見込まれてたというか。
そうですね。
ね、
割と話が馬がありましたね、先生は。
ああ、そうなんですね。
あとのね、弟子の連中って寡黙なやつが多いんです。食べれへんね。
あ、
黙でやるやつが多かったんだけど、
はい、
僕は先生の隣で、食べながら、
あ、
もうちょっと手を動かせて言われてたけど。
なんか、弟子になられて、すぐですね、
はい、
大事な、場面の、
鬼太郎誕生シーン。
ああ、うん、なるほど。はいはいはい。
これはね、少年、まあ、増刊でやったんですけど、
はい、
まあ誕生シーンは知ってる方少ないと思いますけど、これは先生、一人の時に書いた歌詞本の漫画を見ながら、
はい、
リメイク。
なるほど、なるほど。
自分の作本よりも上手に書いてくれるようにな
って。それは上手にね、当然できたんですよね、多分ね。
はい。
そうですか。そうすると、まあ、そのシーンって結構有名なシーンなんで、
そうですね。
まだね、いろんなところで読めると思うんですけど、それは、土屋先生が書かれたということなんですね。
そうですね。
ああ、うん、そういうことなんですね。僕も小さい頃読んで、なんとなくちょっと記憶にありますけども、非常に怖いシーンだった。
この GGG とか、スナカジェババとか、
はい、
ああいうのは僕らが書きますよ。
あ、そういうことなんですね。
で、
うん、
鬼太郎ネズミ男、目玉のネズミ先生。
あ、そういうことなんですか。
あとの怖い妖怪は出てます。
あ、そうなんですね。まあね、先生も、水木先生もお忙しかったんで、
う
ん、なかなかね、全部自分で書く時間がなかったんですよね、多分ね。ああ、そうですか。なるほど。それで、やっぱり、
はい、
そういう、お弟子さんとしてですね、
はい、
やってかれて、でも、土屋先生も独立していかれるわけですよね。
独立したかったんですが、
はい、
なかなかね、やっぱりその先生の仕事で忙しいし、
うん、
だからその休みをね、
10
日間くれって言ったんだけど、
はい、
それ他の連中に示しがつかんだろうって、
はい、
そんなくらいはやめてくれ言われて、
あら
やめろよな、ちょっと結婚も約束しそうだもんね、そんな一作ぐらい、十二作ぐらいで作っていけないでしょ。席は置いといて、なんだけどやっぱね、初めての作品だから、
はい、
何年ももう飲みつかなくて、
はい、
やっぱり公開いただきましてね、
あ、
その後から実写化した
んです。あ、そうなんですか。まあでも10日間ね、休みをもらうとやっぱり漫画家のアシスタントとしてはありえない休みですね。
そうみたいですね。
そうなんですよね。
悪いと思ってなかったけど。
でも結婚された時も、
はい、
やはり、あれですね、奥様もです ね、
そうです ね、
ね、やっぱりそれなりに稼ぎがないと、心配っていうところがありますよね。
デビューしたものの、
はい、
結婚した頃はね、
まあ、
無職でした
から。はいはいはい。
パチンコ屋でバイトやりながらね。
ああ。
なんとか吸いつないだけど。まあ、朝働きにしてもらいましてね。
はい。
だんだん女房が働くと、男っていうのはね、ダメになるんだ。
そう
ですね。ハボっちゃうわけですね。あれ、しっかり起こしてね。
はい。
もう、あんた、私は働かんから、
はい、
どこでも出てこいって言われ
て。おー。
一気に叩かれて、まあ、それは一流のね、少年ってばっかりに会わずに、
うん、
どこでもいいだろう、言うかもって言ったら、青年の方がい
る。ああ、なるほど、なるほど。
そこからトントンです。
ああ。
なんですよ。
なるほどね。うん、それはでも奥様もやっぱり、気は勝てますね。
まあ、大いにね。
うん、
あれで、ずるずる、なんていうのかな、 優しいことばっかりかけられとったら、ダメになってましたね。
なるほど。あのちょっとね、話は尽きないんですけど、
そうですね。
そうですね。じゃあ、今のちょっとですね、
はい、
先生のちょっとご活躍のですね、
はい、
ところを少しちょっとお話ししていただけたらと思うんですが、
今
ですね。
あ、似顔絵とあれだけなんで、
そんなに。そうです。あの、歌舞伎幻想絵画っていうのを書いてらっしゃ
る。そうですね。ちょっと見えないからいかんけど、
はい、
水さんがやっぱこう、ガシャドクロとか、こういう怖い、
はい、
妖怪
出して
らっしゃるのね。
はい。
僕は、両手の方で、その、花魁とかそういったものを中心に、
はい、
歌舞伎をテーマにして、
はい、
一つ、これを、あの、妖怪画集みたいにして、
は
あ、まあ、100枚ぐらい作ろうと思ってます。
なるほど。
結構、あの、反応いいんですよ。
そういうことですね。うん、だからその、絵の中に必ずドクロがいる。
ドクロがいる。
ね。これは水木先生の
影響があると思います、
ね。そういうことなんですね。うん、これはどういうふうに、あの、ネットで調べれば見れたりできるんですか？
そうですか？
はい。
僕のブログで、あの、見ていただければ。
ああ、そうです。
Facebook もやってますし。
写真5で書く、はい、あれ、検索すれば。
あの、インスタもやると思います。
あ、そういうことですね。
僕のブログで、
はい。
あの、見ていただければ。
そうですね。
毎月、新作っていうか、
はい。
あの、漫画の本もね、
はい。
あの、新しいのが発見されたんですけど、
あ、
やってますね。
そういうことですね。はい、わかりました、
うん。
あの、時間がですね、もうちょっとあっという間に過ぎ
てし
まったんですけど、またね、
城下町の電話のことは。
そうですね。あの、
お一人500円ですよ。
よろしくお願いします。
来てください。
はい。じゃあまた今度、よろしくお願いします。
ぜひまたよろしくお願いします。ありがとうございました。
ほいだろう。
失った愛を取り戻す。消え切った愛の終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。立田隆博総合法律事務所です。
はい、時刻はまもなく、お昼2時30分になります。ユナイテッドノーズ 84.2 でお送りしてきました、タッチの203択、そろそろお別れの時間です、ね、今日あの土屋先生まだ残っていただいておりますが、エンディングテーマ曲半田健斗の10年ロマンスが流れております、今年はですね、ナーニャが出ているとか で近年における日本の冬としては異例の寒さになってますね。ゲレンデでもね、ちょっと降雪量も各地で多くてですね、スキー場はね、嬉しい賑わいを見せているというようなことでございます。ね、ごめんなさい、先ほどちょっと土屋先生あの言い残したことがあったと思いますが、
あのユネスコ世界遺産になったんで、
はい、
の情報も、
はい、
だから私はこういうあのカラクリ人形の本
を出して、ああそうです
か、お目にあのかけたいんですけども、
それ三山のカラクリ人
形資料館にありますん
で、ああそういうことですね、
はい、
それと蘇ったカラクリ人形、
はい、
あの、ええ、
本屋さんにも、
あ、そうなんですね。はい、じゃあ皆さんぜひ、宮本に
声を聞いてね、あの参考まで。
資料館で、見ていただけたらなと。
ほいだろう
お願いします。ありがとうございます。それではですね、さて、番組では、リスナーの皆さんからの2択3択をお待ちしております。今日はですね、土屋先生のね、やっぱりこう誰のアシスタントになるかというね、2択3択のお話を聞かせていただきましたけれどもですね、また別の機会にですね、あの、また続いてのお話を伺いたいと思います。次週のメールテーマはですね、転売でございます。ネット販売はね、当たり前のこの時代ですね、転売による事件トラブルなども日常茶飯事のことで起こってますね。ついね、この間、チケット転売大手のですね、チケットチャンプがですね、不正競争防止法の違反でですね、疑いで、県警から家宅捜索を受けたというようなことを、記憶に新しいと思います。まあ、そういうようなことでですね、愛知した FM のホームページよりですね、タックの二択三択宛てにどしどしご相談を送ってください。では、次週ですね、12月25日、ね、お9時ですね、もう お昼2時にお耳にかかりましょう。お相手はタックンでした。先生ありがとうございました。じゃあまた来週。
この番組は武田隆博総合法律事務所の提供でお送りいたしました。